皆さんご一緒に今出エジプト記の第20章、10回の教えをですね、一つずつ一つの戒めごとに丁寧にですねゆっくりと学ばせていただいています。今日も皆さんと一緒にこの10回の教えからですね学んでいきたいと思いますが、今日は第2の戒めですね、10回全体のメッセージとしては3回目になりますけど、最初は全体像を見ましたので今日は3回目ですが第2の戒め、これをご一緒に学んでみたいと思うんですね。最初に出エジプト記20章の4節から6節、4節から6節を読んでみたいと思います。あなたはいかなる像も作ってはならない。上は天にあり、下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならない。あなたはそれらに向かってひれ伏したり、それらに仕えたりしてはならない。私は主あなたの神、私は熱情の神である。私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。これが十回の第二の戒めということになりますね。タイトルにもありますように、この戒めは偶像を作ってそれを拝んではならない、それに仕えてはならないというね、そういう戒めであるわけですね。クリスチャンはあるいはキリスト教は像を拝まないっていうのはね、有名なことだとは思うんですけれども、数あるいろんな宗教の中でもね、そういう宗教ってそんなに多くはない。ましてこの日本では仏像とか位牌とかね、こう目に見える形あるものに向かって拝むっていうのが文化的な習慣になってますから、そういう日本人にとってはね、何もないものに向かって祈ったり拝むっていうことがなんとなくこうピンとこないというかですね、分かりにくいというんでしょうかね、そう思う方もいらっしゃるかもしれませんね。確かに目に見えるものがあって手で触れるものがあれば分かりやすいっていうのは事実なんだと思います。しかし神様はそういうことをご存知であるはずなんですが、でもこの10回の第2回でですね、像を作って拝んではならない、そういう形で礼拝してはならないということをはっきりここで禁止されているんですよね。そこにはやっぱり意味があるし、私たちが考えてみる必要のあるそういう内容なんだろうなというふうに思いますね。このここで言われている偶像というのはもちろん神様を形取って木や石でこう彫ったりねしたものを、直接的には言うわけなんですけれども、その神っていうのはイスラエルを救い出したつまり聖書の神様以外の他のものを神としてそれを形作るっていう、それが偶像だっていうことはもちろんなんですが、それを禁じているというのはもちろんなんですが、もう一つイスラエルを救い出したつまり真の神様、聖書の神様を形作って拝むようなこともしてはいけないと、そういう意味もここには含まれているんですね。二重の意味でと言ったらいいんでしょうかね。偽物の神を拝んじゃいけないというのはこれ第一回にも当てはまることですから当然いけないことなんですけれども、いや聖書の神様、イスラエルを救った神であってもそれを形作って拝むという形はいけないよとイエス様じゃなくて神様ですね、ここでおっしゃってるんですね。さあそこで今日も皆さんと一緒に考えてみたいと思いますが、なぜ神様は偶像を作って拝むことを禁じられたんでしょうか。その理由はどこにあるのか考えてみましょうということですが、さあ皆さんどうでしょうかね。偶像、像を作って拝むというそういうことを神様は禁じたんですが、その理由ですね、それをちょっと皆さん考えてみたいと思うんですね。今日もどうぞ周りの方2人3人になってですね、あでもないこうでもないとこんなことかなあんなことかなとですね、少しこう分かち合ってみていただきたいんですね。よろしいですか皆さん、よろしいですか、周りの方とちょっと、こんなことかなということを遠慮なく語り合っていただいて、動いていただくと結構ですのでよろしくお願いします。ありがとうございます。きっと皆さんもいろんな意見がもっと出たと思うんですけど、先にちょっと進んでみたいんですが、このいくつかまとめてみました。まず偶像というのはさっきも言いました、イスラエルを愛しイスラエルを選んでイスラエルを救い出した聖書の神以外のものを神としてそれを拝むというね、それは偶像なんですが、それはもうもちろんもうお分かりいただけるように第一の戒め、私の他に神があってはならないというね、もうそこに第一回にも違反することですから、もうそれだけでいけないということになりますが、要するに偶像っていうのは神でないものを神としてしまうことだ、だからいけないって言われてるんだと。 で結局その神様というのは前回学びました序文のところで、イスラエルの神、聖書の神っていうのは人を愛し人を選び、そして人のために一生懸命に自ら自分をこう明らかにして掲示して、ね、自己紹介して人を愛し救い出してくださる、そういうお方なんだ。イスラエルの民に、イスラエルの民をエジプトから脱出させたその後にね、私はあなた方を愛して選んで救い出してきたその神だよ、だからあなた方は私を神として選ぶはずだよね、私の他に神があってはいけないんだって言ったわけですよね。他に神があるとすればそれは偽の神であって、結局人を真理から離れさせて不幸に陥れる。本当の神様は本当に人間を幸せに救い出すわけであって、偽の神は人を束縛し人の人生をおかしくしてしまう。皆さん、そういう宗教っていっぱいあるじゃないですか。実際ありますよね、うん。まあ、全ての宗教がそうだとは言いませんが、でも恐ろしい宗教もいっぱい現実にあるわけで、それは偽物だっていうことです。本当の神は人を作り、人を愛し、人を選び、人が滅ぼうとしているのを黙って見ていれなくてですね、自ら手を差し伸べて救い出してくださる、そういうお方、それが神様なんだってことです。それ以外に他にどうして神があるようなことがあるだろうか、まあ、それが第1だったんですが、第2回はまさにそのことをまず一つ言ってるわけですね。他に神があってはならないということ、それを像に作って拝んではならないということ、そしてしかしって言ったらいいのかな、もう一つ、じゃあイスラエルの神様、この聖書の神様を形作るならいいじゃないだろうかって私たちは考えないでしょうか。ね、その方が分かりやすいし、目で見た方がね、なんでいけないんだろうってね、私も若い頃一時期こう分かんなかったとかありますね。なんでそこまで言うのかなと、ね、目に見えない神様より目に見えた方が分かりやすいし、まあその象徴して人への像ならいいんじゃないだろうかとかね、いろいろ考えたんですね。でもやっぱりそこにも問題がある。偶像は神様のイメージを歪めちゃうのだ。もうすでに今二三の方々に聞いて、伺いましたけれども、神様というものを形にしてしまうことで、本来神様は形を持たない、体を持たない、霊的な存在です。無限の存在です。それを有限な世界に固めてしまう、固定化してしまう、ね、そういう意味で神様のイメージを、像を歪めてしまう危険があるわけですよね。神は霊であるから目に見える形に表すことはできない。しかも神様は霊っていうのは要するに人格的な存在なんです。キリスト教は、あるいは十戒はその倫理の徳目じゃないんです。キリスト教の信仰は何か高邁な教えを聞いてそれを、まあ守るとかね、行うとか、あるいは修行を積むとか、そういう世界じゃないんです。キリスト教信仰というのは生きた人格的な神との出会いであり、神様と交わり、神様と共に生きるという、それがキリスト教の信仰なんです。そういう中で神を形に木で彫ったり石で彫ったりしてしまったら、それは神を物化してしまうということですね。人格を無視して物に変えてしまう、これほど悲しいことはありません。私たちも物として扱われたらこれほど腹立つことはないですよね。わかりますよね、皆さんね。人格っていうのは言葉と言葉を交わして交わる、それが人格なんです。神様はまさにそういうあり方を願ってらっしゃるんで、だからこそ形に表して拝むというような、神を物化するようなことは神様は禁止されているということですね。これはわかる気がしますね。さらに二つ目、ここにはもう一つありまして、偶像は創造者である神と被造物である人間の関係を逆転させてしまう。これ、金田さんもおっしゃってくださいましたね。また、おさむってくださいましたけども、神様は人を作った神です。人間を創造された神。しかし偶像は人が作った神ですね。まあ、そんなことは私たちは分かってるわけですけど、分かっていつつでもその偶像を作って拝んでしまうと、いつの間にか私たちは変わってしまうんですよね、うん。いつの間にか私たちは神様を自由にこう運んだりとかね、あるいは自分の家に置いたりとか置かなかったりとか、神を自由に操れるようになりますから、いつの間にか宗教っていうものが自分の願いを叶えてくださる、自分の欲望を実現する、そういう存在としての神となってしまう。 これ以前にも言いましたが、それは投影としての宗教、投影としての神なんです。人間の願いを投影させて一つの形にして、それを神様として拝んでしまうというね。わかりました。人間から生み出された神というのはそういうものなんですね。結局突き詰めていけば人間の欲望を実現してくれる、そういう存在であって、人間が神を動かすことはあっても、神によって人間が作り変えられたり悔い改めさせられたり、神様によって人間が動かされるっていうことがないんです。だから簡単に、ああこの神様はご利益がないって言って平気で捨てるってことが起こってくるわけですね。聖書の世界です。神様に対してそんな態度がありえないのです。だって私たちは神に作られた存在ですから。でも日本人の感覚は平気で神をご利益があるとかないって捨てる、これは神のもの化されたものであって、人間が作った神だからそうなるってことですよね。私たちは作られたものだ。これがね、聖書の第一原則と言っていいんですね。作られたものであって、私たちを作った神を信頼し神に従うということが聖書の根本的な教えと言っていいでしょうね。偶像というのはそれを狂わせてしまうことになるということですね。そしてもう一つ、三つ目ですね。手段の目的化という危険がある。これはさっきちょっと言ってしまったんですけども、これはカトリックが一つの例に挙げると分かりやすいかもしれません。カトリック教会って行ったことのある方はご存知だと思いますが、教会堂の中にいろんな像が置いてあるんですよね。一番有名なのがマリア像です。もちろんカトリックの世界でも神様を形にしてっていうのはないですね。父なる神、イエス様は十字架にかかったキリストを形作るのはカトリックやりますね。これも一つの違いですけど、十字架は、ここでもね、これ神田さんのご主人が作ってくださってずっと飾ってますけども、カトリックだとここにイエス様の体がちゃんとあるんですよね。それが多いんです。プロテスタント教会ではイエス様の形は表さないですね。やっぱりこの第2回に忠実ってことなんですけど、カトリックの世界でも、神様を形に表すのはほとんどないですが、マリア像とか、あるいはいわゆる聖人と呼ばれるね、ペテロにしても、パウロにしても、あるいはその歴史の中で信仰的に生きた聖人と言われる人たちの像を作って置いておくことがある。なぜ置くかというと、そういう像、目で見て手で触れることの像、触れることのできる像があることで聖書を分かりやすく教えることができるってわけです。目に見えますからね。昔は 字が読めない人も多かったし、私たちのように聖書を一人で一冊持つなんてことはできなかったわけです。書物がないですからね。そういう人たちに御言葉を、聖書を教えるって時に、やっぱり目に見える何かがあると分かりやすい。そういうところでいろんな像を作るわけですね。素晴らしい、芸術作品としては素晴らしいものがたくさんあるわけですが、しかしそこに問題がある。なぜか。それは神様を分かりやすくするという手段としてそういうものを作って、それを用いて神様を教え始まっていたんですが、それが100年200年って経つうちに、いつの間にかその像そのものに何か霊言新たかなね、そういう力があるかのように思って、その像を拝むっていうことをしてしまう危険があるっていうことです。そんなことあるかなって皆さん思われますか。これ実際ね、イスラエルの歴史の中でもそういうことがあるんですね。今ちょうど出エジプト記を学んでますが、この出エジプトでの時代です。約束の地に入る前の40年間の荒野での放浪の旅路の中で、イスラエルの民が、これいつもと同じですね、食べ物がないって言ってモーセとその神様に向かって不平不満をぶつけたことがあるんですよ。その時神様は炎の蛇を送ってですね、そしてイスラエルの民がたくさん噛まれて死にました。その時イスラエルの民は悔い改めるんです。ああ私たちが神様に対して不信仰だったからだ、なんとか救ってくださいってモーセに泣きつくんですね。するとモーセは神に祈る。神様はその時にモーセに示すんです。聖堂を集めて、それを火でこう溶かしてですね、そしてそのイスラエルの人たちを噛んでこの死に至らしめたその炎の蛇って呼ばれてるんですけど、その蛇を形作りなさいと、その聖堂の蛇を作って、それを高い棒の先につけて掲げなさいって言うんです。そしてその蛇に噛まれて死にそうになった人が、その棒の先に掲げられた聖堂の蛇を見上げれば救われる、癒されるっていうね、そういうことが起こって、その事態は収められたっていう出来事があるんですね。ここまではいいんです。神様が示したことですから、その聖堂の蛇、像を作って掲げた、それを見上げたら癒された、それは良かったんですが、 問題はそれから数百年後の列王記の時代にヒゼキヤ王様という王様がイスラエルを治めていた頃、イスラエル人はその何百年か前に荒野で作られたその聖堂の蛇をいつの間にか神様として供え物を供えて香を焚いて礼拝するようになってたんですね。イスラエルのためにそういう意味で本当に偶像崇拝に走っていた。しかもその以前は神様が作って人を癒すために作ったその像だった。つまり 目的としては決して間違ってないね。そういう手段として作られたものがいつの間にか神様そのものとして拝まれるというそういうことがあったってことですね。ヒゼキヤ王は信仰的な王様だったのでその像をあの壊して叩き壊してですね、偶像崇拝から人々を立ち返らせたっていう出来事があるんですね。まあ似たようなことは日本もいっぱいありますよね。キリスト教の世界だけじゃなくて広めてみれば、ね、なんか不思議な奇跡が起こったってことで木にねこうなんか、縄巻いてね拝むとかね、この木には何か特別な霊的な力があるんだとかね、いっぱいありますよね。最初は良い手段としてね使われていたものも長い間にずれてしまって手段の目的化ということが起こる危険がある。神様はそういうことをよくご存知だったからこそ像を作って神を拝むという礼拝の仕方はいけないよということを教えられたということですね。神は霊的なお方です。無限のお方です。その神を一つの人間の小さな頭にねで描けるその像で固めてしまうっていうのはやっぱり不可能だっていうことですね。じゃあある人は言うかもしれない、それは分かったけどでもやっぱり目に見えない神様って分かりづらいじゃないってね。でも皆さん先週学びました、神様はご自分を自己紹介掲示してくださる神なんです。ご自分を分かりやすく人間に向かって表してくださる神様なんです。じゃあ神様は私たちにどういう形でご自分を明らかにしてくださってるでしょうか。つまり神様の掲示っていうのはどういうところで行われているか、実は神の啓示には基本的に3つあるって言われてるんですね。ご存知ですか皆さん、神様がご自分を明らかにされている方法が3つある。一つは一般啓示っていうんですけど、要するに自然の中に神の力と偉大さと緻密さ、それが表されている。自然っていうものを観察する科学者ですよね。究極のその自然の究極を見ていれば見ているほど本当にこの秩序だったこの宇宙っていうものの素晴らしさが分かる。あんまり科学に興味というか知恵の知識のない自分なんかには、ね、よく分からないんですが、調べれば調べるほどなんでこの宇宙が偶然作られたなんてことはありえない。自然というものを見れば見るほどこんなに美しいものが偶然にできたことがあるはずがない。そういう意味でですね、そこに神様を実感する人がいるってですよね。前に来てくださった海藤、先生もそうですよね。海に潜ってね、海の生物を写真を撮って眺めているうちに神を実感したって、そういうことがあり得るわけですよね。まあ、この宇宙はそういう意味で神様の力、偉大さ、あるいはその緻密さってものが表されている。この自然にも神の美しさが表されている。それは言えるんだと思いますね。でもそれはあくまで一般啓示ですから。だからといって神様がどういう神様かっていうのは具体的に分かりません。そこで一般啓示に対する特別啓示っていうのを神様はしてくださったわけで、この特別啓示の中に2つの啓示があります。その一つが聖書ですね。聖書は神の言葉です。この聖書を通して神様はご自分がどういうお方で人間の歴史の中でどう関わって人間をどのように救おうとしていらっしゃるか、そしてこの世界が最終的にどうなるかって言葉で全部書いてくださっている。そういう意味で聖書を読めば神がどういうお方であるかははっきりわかるってことですよね。信ずるに足る分だけはちゃんとここに書いてあるってことですね。全てではないにしてもね、私たちが信じて確信を持って生きていく上で十分なものがこの聖書の中に示されている。これが特別啓示の第1ですね。聖書、神の言葉です。そしてじゃあもう一つ、特別啓示のもう一つは何でしょう皆さん。誰か言った？イエス・キリストというお方です。イエス様は私たちと同じ人となって生まれてくださった神です。イエス様がどういうお方であるかを見れば、神がどういうお方であるかが分かるように、神様が一番分かりやすい形で人として イエス様をこの地上にお送りくださった、これは特別啓示というものですね。さっきも言いました、神は霊ですから、人格的な存在ですから、物として表すことはできないわけですよね。人格的な存在ですから、人格的な存在として表すのが一番わかりやすい。そういう意味でイエス様となってくださった神の子、ね、これは一番わかりやすい神様の啓示なんです。キリストを私たちが見上げれば見上げるほど、見つめれば見つめるほど、神様がどういうお方かが分かってくるってことですね。いいですか、本当かなと皆さん思っている方はぜひやってみてください。御言葉とキリストに一週間ずっと集中していろいろ考えたり祈ったりしてみれば、皆さんの心が間違いなく平安に満たされてくると思いますね。私たちはこの世の中のあまりにも多くのものに目が行ってしまって、心が関心が向かってしまうので心が虚しいんです。皆さんが虚しさを感じていらっしゃるとすれば、それはあなたの心を埋めるべきところにイエス様がおられないってことですね。イエス様がしっかりそこに当てはめられて、イエス様によって埋められていけば、私の心は満たされてくるんですね。不思議に意欲が湧いてきますよね。毎日の祈りの中で、御言葉を学ぶ中で、いろんなことを会話する中でも、キリストを思う、キリストと共に生きる、それによって私たちは満ち溢れてくるということですね。まあ、こんなふうに神様は形で表すようなことはしちゃいけない、その代わりちゃんと神様ってお方を私たちに分かりやすく啓示という形で示してくださっている、御言葉とイエス様を通して。ですから私たちはそこに目を向けていけばいいということなんですね。さあ、こんなふうに偶像崇拝というのは、誠の神様でないものを神とすることであり、あるいは神様のイメージを歪めてしまうものであるということを今見てきたんですが、もう一つですね、この偶像を作って拝んではならないというこの戒めなんですが、実は偶像を作って拝むということにはもう一つの危険があるんですね。それは神のイメージを歪めるっていうことだけじゃなくして、神によって作られた私たち人間の価値をも低めてしまう、そういう危険があるということが言われていますね。言われているか分かるんですね。皆さん、偶像を作って拝むことが私たち人間の価値を低めてしまう、一体それはどういうことなんでしょうか。なぜ偶像を作って拝むことが人間を低めてしまうことになるのか考えてみましょう。これもちょっと皆さん、これより難しいかな。神様のイメージをずらすというのは分かりやすいかもしれません。まだね、実は私たち人間の、価値を低めてしまうんですね。偶像崇拝が、これもピンとくると非常にこう信仰的にもやっぱりこうはっきりしてくる部分があるんじゃないかと思いますね。さあどうぞ皆さん、ちょっと周りの人と話したい。さあ皆さん、これはより一層ちょっと難しいことかもしれませんが、さっきは神様のイメージを歪めるんですけど、今度は人間、私たちの価値を低めてしまうことですからね、より身近になりますよね。偶像崇拝っていうのが人間を、ダメにしてしまうというか、本当に文字で価値を低めてしまう、引き下げてしまう、それはどういうところから起こるんだろうか。ピンときた方いらっしゃいますか。こういうことじゃないだろうかって。はい、どうぞ。
違うかもしれない。
あ、いいですよ。はいはい。
そもそも人間の価値が何なのかっていう議論が分かんないと分かんないので
。あ、もちろんそうですね。
僕が直感で感じた人間の価値は、神が共に愛する、愛し合うという価値だと思ったので、偶像を作って拝むことによって神から遠ざかる、神から離れていくということは罪を犯すことと
同じで、もちろん、
最終的に神との断絶を起こしていくっていうことは、神が求める人間の価値を低めてしまうから、
そこにつながっていくことですね。偶像崇拝がね、そういうことですよね。だからもっと具体的に言えばどういうことになるかというと、その神様が人を愛してくださっているっていうことね、神の愛の対象であるっていうことですよね。それが実は今日、先ほどメッセージの前に詩編の朗読をしましたが、 詩編の8編を読みました。その中の4節から9節を詩法にも書いてあると思いますが、ちょっともう一回読んでみたいと思うんですね。詩編8編4節から9節に人間というものはどういうものかってことが書いてますね。あなたの天はあなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と威光を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて治めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も空の鳥、海の魚、海地を渡るものも。聖書によれば人間というのは神によって作られたわけですが、神にわずかに劣るものとして作られた。神にわずかに劣るものって言うと、劣るって書いてあるから劣ってんかなと思いますけど、神様ってことは方はね、偉大なね、一番高いお方ですから、それにわずかに劣るってことは人間も高い位置にいるわけですよ。価値ある存在なんです。人間以外のものも全て神は作ったんですが、人間は一番高いところに置かれている。そして全ての他のものをどうするのが人間の役目かというと、ここにも7つでですね、御手によって作られたものを全て治めるようにその足元に人間を置かれている、ね、仏像偶像と言われる木や石で作った神があるわけですが、木も石も人間が本当は治めるべき、人間がそれを支配し、人間がそれを管理し、人間がそれを用いる、使用するために作られたものですよね、木も石もね。そういうものを神に作って、その神様の前に頭を下げて、それにこう寄り頼むとすれば、主客転倒といったらいいんですかね、主従転倒といったらいいんですかね。この神様が定めた人間と他の全ての被造物の関係を逆転してしまうことになるということなんですね。まずそれが第一のその意味ですね、低めてしまうということの意味。そういうことは私たちも結構行っているわけで、陥ってしまうことがあるわけで、例えば私たちがね、この人間的な価値基準で学歴だとかね、家柄とかですね、あるいはその業績、見た目の美しさとか、そういうものでこの世は人間の価値を測りますよね、間違いなくね。でもそういうものによって人間の価値を測るとすれば、神様が定めたこの神にわずかに劣ったというね、こう高い人間の尊厳というものを傷つけることになりますよね。わかりますか、うん、またあるいはイエス様はこう言いましたね。マタイによる福音書の22節、これも主法にありますから皆さん見てくださいね。マタイ5章22節、しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。これまともに読むとドキッとしますよね。これイエス様がこうおっしゃったわけで、人間をこう、なんだろう、価値のないものとして蔑んだり小バカにしたりっていうね、そういうことをイエス様に嫌われる、それは人間の価値を下げることだからですね。しかし最も人間の価値を下げるのは、やっぱりさっき言ったように偶像崇拝、人間が治めるべき木や石に向かって人間が頭を下げるとすれば、それは物言わぬものに対してね、人間が治めるものに対してかえって支配されてしまうことになる。そういう意味で偶像を作って拝むということは、人間の価値を下げてしまうことになるんだということですね。偶像崇拝っていうのがその結果どうなっていくかということについて、ローマの信徒への手紙でパウロがこう言いました。ちょっと長いですけど読んでみますね。偶像崇拝の慣れの果てです。自分では知恵があると吹聴しながら愚かになり、滅びることのない神の栄光を滅び去る人間や鳥や獣や這う者などに似せた像と取り替えたのです。そこで神は彼らが心の欲望によって不潔なことをするに任せられ、そのため彼らは互いにその体を恥ずかしめました。神の真理を偽りに変え、作り主の代わりに作られたものを拝んでこれに仕えたのです。作り主こそ永遠に褒めたたえられるべき方です。アーメン。それで神は彼らを恥ずべき情欲に任せられました。女は自然の関係を自然に求るものに変え、同じく男も女との自然の関係を捨てて互いに情欲を燃やし、男同士で恥ずべきことを行い、その迷った行いの当然の報いを身に受けています。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、 そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、体面を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。そこまでですね。誠の神を捨てて、偽りの神を自分たちの欲望のままに作って、それを拝むというようなことの慣れの果て、それがこういう結果だということをパウロはロマ書の中で堂々と語っているわけですね。だからこそ神様は像を作って拝んだり仕えたりしてはいけないと10回の第2回で教えたので、あなた方の価値を低めてはいけない、あなた方は神の子なんだ、私が命を懸けて愛するものなのだ、そういう汚れに混じってはいけないのだということを神様はこの10回の言葉の中に、教えの中に込めて私たちに語っていらっしゃるということですよね。さあ、そういう観点から見ると最後になりますが、この10回の第2回の後半部分ですね、その言葉も正しく理解できてくるんじゃないかと思うんですね。この10回の第2回、ね、3節に分けられていますが、5節の後半からね、こういう言葉が出てきますね。20章の5節のね、その20章5節は、あなたはそれに向かってひれ伏したり、それらに仕えてはしたりしてはならない、まあ、そこまでは前半部分ですけど、後半ですね。私は主あなたの神、私は熱情の神である、私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。さあ、この言葉は多少問題があるところじゃないかと思うんですね。というのは、まず私は熱情の神であるって訳されているこの言葉、新共同訳では熱情の神なんですが、新改訳聖書とか口語訳聖書ですと、これね、妬む神って訳されてるんですね。妬む神、皆さん、妬みっていう言葉は日本語としては非常にイメージ悪いですよね。妬み深いって、そういう人と一緒に言うとちょっとやりづらいですよね。でも新共同訳聖書はそれを熱情って書き換えてる。それは意味があるんですね。どうしても妬みっていう言葉の意味、イメージが悪いということになるんですけど、さらにこの後半ですね、私を否む者には父祖の罪を子孫に3代4代までも問う、これもちょっと引っかかりなさい。皆さん、なんか神様って怖いよなってね、自分が罪を犯すとその罪の影響が孫、ひ孫の代まで及んじゃうよ、それを神様問いかけるよって、なんか神様って怖いなっていうイメージを持たれる危険があるんじゃないかと思うんですが、さあ、これはなぜなんだろうか。これが一応第3問なんですけどね、ここですね。ここで言われている熱情の神は、口語訳聖書や新改訳聖書では妬む神と記されています。妬む神、あるいは父祖の罪を子孫に3代4代までも問う神とはどのようなことでしょうか。ちょっと一瞬ね、怖い気がするっていう人もいるかもしれませんよね。でもよく皆さん読んでみると、また 今前半に学んだことをよく考えてみると、この言葉を正しく私たちは理解し受け止めることができるんじゃないだろうか。わかりますか、皆さん。まず妬む神、これは熱情の神と言い換えられているわけですが、この意味、もう分かりですよね。分かんないですか。ピンとこないですか、うん、これは何を表しているかというと、こういうことです。神様の激しいほどの愛ということですね。前回も学びました、神がイスラエルを愛して選ばれた、イスラエルと神様が契約したっていうのは、夫と妻が愛し合って互いに結婚の誓いを交わすということと同じだよって。キリスト教の信仰は結婚なんです、神様との、ある意味で。しかもそれは一夫一婦制ですからね。例えば自分の妻が他の男性と夫のような関係を持って平気で暮らしているのを見てね、平気でいられるような夫がいるかって。もし平気でいるとすれば、もうそれはもうすでに夫婦関係が破綻しているってことですよね。当然妬ましい思いに駆られて、当然ですよね、それは当たり前です。怒りも湧いてくるでしょう、苦しみも湧いてくるでしょう、痛みも覚えるでしょう、激しいほどの思いが湧き上がってくるでしょう。それが ここで言われている妬みということの意味ですね。つまり神様は私たちをそれほど深く激しい思いを持って愛してくださっている。これ今回僕は10回改めてこう準備メッセージを準備しながら改めてこのことをね教えられました。ああ神様って熱い方なんだなって。今熱いですよ、するとね、これ以上にものすごい熱いお方で、私たちがちょっとでも本当に滅びに向かうようなねことになれば黙っておられない、必死になって呼びかけ、そして私たちを引き止めるお方なんだ、救い出してくださるお方なんだということをですね改めてこれちょっと感じてるんですね。それに比べて自分がなんと冷たいんだろうとですね深く反省させられますね。信仰を持ってると言いながら冷たいよなって自分で思いましたね。神様は熱いお方なんですね。永遠の愛を持って愛してるから、何千年もの歴史をね一つもそのたゆまずに人間を愛し続けて救い出そうといまだにしてくださっているってことです。そして聖書に書かれている予言のすべてを完璧に実現されるお方なんです。それ熱い熱情愛ですよね。それがまあ言うなれば妬む神、妬みっていう言葉に表されているっていうことですね。まあ人間が何かを妬むっていうそういう意味ではないということ、それをまずしっかり私たちは受け止めておきたいというふうに思うんですね。もう一つ、罪を犯せばその罪を3代4代までも問う、これもちょっと怖い気がしますね。だって罪を犯したらその人が悪いから、その人は裁かれてもその子孫何の関係もないじゃん。でもやっぱり私たちが何かをすれば他に影響を及ぼすってことは確かなわけで、そうですよね。そして神様はこの時確かにこの罪に陥ればそれを3代4代までも問うと言ってますが、その次を見ていただくと 6節ですね。私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。ね、つまり破れば確かに3代4代まで影響は及ぼされてしまうようなことが起こるでしょう。でもしっかり神様を信頼し神の戒めを守って生きる者には幾千代にも及ぶ慈しみを与える。3代4代から比べて幾千代ですからね、数千倍ってことですよね。神の祝福は数千倍なんです。神様は裁くよりも許す方、神様は人を責めるよりも人を豊かに愛し祝福してくださるお方なんです。つまり協調点はそこにあるということですね。でもどうしても私たちはそのマイナスな方向に目が向かう癖があるので、なんかちょっと怖いねって思ってしまうことがあるんですが、そうじゃない。神様はこの教えを通して脅かしてるんじゃなくて、脅しではなくして祝福を約束されてるんだってことです。この戒めを守るときにそれは豊かな幾千代にも及ぶ祝福に至るんだっていうことですよね。出エジプト記の34章の6節7節主法の後ろに書いてあります。似たような言葉がこう書かれてある。主は彼の前を、彼というのはモーセですが、モーセの前を通り過ぎて宣言された。主憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す。ここでは許しが、祝福が先に書いてある。そしてしかし罰すべきものを罰せずには置かず、父祖の罪を子孫に3代4代までも問うもの。逆転して書かれてますよね。まあこの方が、正しいバランスということ言うことができるかもしれませんが、神様は私たちを罰したいお方じゃないんです。私たちを許したいお方なんです。私たちを困らせたいお方じゃないんです。私たちを祝福したいお方なんです。だから私たちが滅びに向かうようなことがあれば、神様はそれをいけないよって警告してくださるお方。十戒ってそういうものだと。これを失ったら、これを破ったら祝福を失っちゃうんだよ、だからこれだけは守りなさい、これだけはしてはいけないんですっていうのが十戒なんですよね。それは神様は私たちを祝福していきたいからです。祝福したいから、だからこそ十戒を与えてくださったっていうことです。そして今日最後に見たいことは、ここにはっきりと教えられている子孫に対する影響ですね。私たちが罪に陥ればその影響が3代4代までも及ぶ危険性がある。 私たちが神に従っていければその祝福の影響は幾千代にも及ぶんだってことですね。どっちにしてもです、皆さん、私たちが存在して生きてるってことは家族や友人や周りの人に間違いなく影響を及ぼすってことです。現代社会は自由主義の時代ですから、私が何しようと勝手でしょ、これは本当の自由主義じゃないって言われますけどね。でもそう思ってる人多いですよね。でも勝手とはいえ、それ選ぶことは自由なんですが、影響は間違いなくあります。皆さんが不信仰に陥れば、その影響は家族に、周りの兄弟姉妹に、友人たちに影響は必ずあるということです。私たちが神の祝福に従って生きれば、それもまた神様の豊かな祝福が周りにも及んでいく、しかも何千倍にも及んでいく。そういう意味で私たちはお互いに責任を負い合ってるってことです。勝手でしょではないっていう世界が、実は神が作ったこの人間の社会の現実だっていうことですよね。神様がこの第2回で教えていることはそのことだ。そういう意味で私たちは祝福を選ぶものでありたい、祝福の影響を及ぼすものでありたいというふうに思います。では今日の学びをそこまでにしましょう。一言お祈りします